暴れラジオスさんは私、ちゃんなこと、兄さんことしぎじで、適当なこと、浅い知識で、恥じらいもなく話すポッドキャストです。お疲れ様です。
はい。
はい。ちょっと間空きまして。
うん。
先週の木曜日は祝日ということで、
うん。
鈴鹿サーキットで、
うん。
F1 エンジンスタート、デモみたいな、
スタートだけなの？ま
あ、催しがあったんですよ。はいはいはい。
スタートの段取りを見に行く段取りなの？
エンジンを実際にかけて、
かけるとこ
爆音を。
かけるとこを見る回なの？
そうですね。
走ってくれへんの？
走るとこまではないんです。音を。
それはどこで見るの？鈴鹿の。
ホンダレーシングギャラリーっていうのが場内にあってですね。で、そのギャラリーの、すぐ横、うん、まあ、屋外なんですけど、RA272 っていう、すごい葉巻型の古い、F1 マシンと、兄さんもご存知の MP46、91年の、うん、マクラーレン、ホンダ、V12 の乗ったもの、が、はい、まあ、2台エンジンスタートしたんですけど、
うん、
あ、最近ちょっとお世話になってる、ショルダーアタックのモータックさんの、
うん、
アタックさんとピトイン師匠が、
はい、
あ、よかったらご一緒しませんかっていうことで、
うん、
現地で一緒になって、はい、一緒に見てたんですけども、うん、もうね、音、でかいのもちろん分かってるんですけど、
うん、
もうでかすぎて、音が、
うん。
なんかね、音圧でもうめまいするんですよ。
うん、
もう、クラクラクラってなって、
うん、
もう、なんか鳥肌も立ちっぱなしで、もうビリビリして、
うん、
で、僕はやっぱりその、V12、ホンダの、
うん、はい、
あの生音全然聞いたことなかったんで、
うん、
僕本当は用事あって行けなかったんですけど、
うん、
もう嫁さんにも頭下げて、
うん、
これチャンス逃すと、
もう二度と。
一生聞けないかもしれないと、うん、お願いしますっていうことで行かせてもらって、
うん、
で、感動してたんですけど、で、あっちでご一緒になったショルダーあったくさんなんですけど、はい、ひとしきり V12 エンジンの音を、ワンワンワンワンって聞き終わったのに、パッと見たら、もう感極まって、泣いてはるんですよ。
感動のあまり。
兄さん僕一緒に岡山行って、レイトハウス見た時に僕が感動して腕に鳥肌立ってたの見た。
見ました。
泣くまではいかないです。
泣いてない
。うわー、やっと見れたっていう感動する感じ、鳥肌立ってまうみたいなのはあるんですけど。
感動し、人って感動したら本当に鳥肌立つんやって言ってたもんね。
ほんまに鳥肌って立つんやなって言ってましたね、
言ってた時。環境は回ると、つって、
ね。ずーで、それ見て、兄さん驚いてましたけど、
うん、
僕、そう、あったくさんがね、
うん、
どうしたんすかって聞いたら、
うん、
いや、僕は、これがほんまに聞きたかったんやね、やなって思ったら、
うん、
もうなんか、ちょっと感慨深くなってもうて、涙出てまいました、言って、うんうん、もう結構な涙流してらっしゃるんですよ、
うんうんうん。
で、僕なんかそのね、僕もやっぱ90年代 F1 好きじゃないですか。
うん、
いや、その気持ちわかるけど、こんなにピュアな人おったんや、思ったら。ピュア
やし、
うん、
ものすごい好きってことですよ、そんだけ。
でしょうね。
うん、憧れの。
憧れのセナの V12。
ね。
ホンダ V12。
ってことでしょ？
で、わかりますよ、言うて僕肩叩きながら。
うん、
で、思わずもう握手したな、なって。
何の握手やねん。
わかる、もう、わか
る。なんで握手やねん。
統合の。うん、握手しよう。
俺らやったよな、みたいな感じになってるやん。何もしないのに。
思ったら、
うん、
握手しようと思った瞬間、あったくさんぷいってあっちの方
も。そらそうやろ。握手求める方が おかしいやん。なんの会合やねん、ここ。
もう悔しかったんで、無理やり左手グイー持ってきて、うん、左手で握手しました。無理やり。ですよねみたいな。いや、ちょっとテンション上がりましたよ、ということでね。まあ、兄さんは、 ちゃん中が F1 の話し出すと、うん、リスナーがスイッチ切るって言いますけど、うん、もうちょっと F1 の話しますよ。
どうぞ。
今、
うん、
角田裕毅っていう、
うん、
F1 ドライバー、唯一日本人で頑張ってるドライバーがいるんですよ。
う
ん、
はい。
で、去年、レッドブルっていうチームが、
うん、
ドライバーズチャンピオンを獲得したんですよね。
うんうんうん、
で、ホンダのパワーユニットが乗ってて、
はい、
まあ、ここ2、3年ずっとタイトルは取ってるんですよ。まあ、現状最強のチームとされてるんですけど、
うん、
そのレッドブルのチームって、セカンドチームがあるんですよ。
うん、
そのレッドブルのセカンドチームに、角田裕毅が乗っててですね、
うん、
で、今年昇格まあ、1軍2軍ってあえて言いますけど、
うん、
1軍、そのチャンピオンチームに行けるんじゃないかっていう話があったんですけど、
うん、
どうやらっていうか、行けなかったんですよね。
うん、
で、もっと言うと、角田より成績出してない方のチームメイトの方が昇格したもんで、
うん、
周りからはなんで角田昇格させないんだっていうことになったんですよ。
ね、うん、
で、まあ今年、今シーズン始まりまして、
うん、
1戦2戦やったんですけど、うん、その、角田じゃなくてもう一人の方が昇格、うん、トップチームに昇格して、うん、その1戦2戦終わった時に、
うん、
もうだいぶパフォーマンスが出てなかったと。
あれだいぶあれやんか。
おかしいなぁ、いうことで。
ね。
で、第3戦が鈴鹿になるんですけど、
うんうんうん、
急遽、角田裕毅が1軍に昇格になったんですよ。
うん、
これ、すごいのが、
うん、
日本人が実質、勝てるマシンに乗れるのって、
うん、
勝てる可能性があるマシンに乗れるのって中島悟さん以来なんです。
うん、
で、中島悟さんって、まあ、こいちゃあれなんですけど、まあ、時代的にあの時期ってやっぱ日本人ドライバーってまだ成熟があんまりしてなくて、
うん、
ジャパンマネーでこう乗ってる感じがあったんですよね。
ほう、
ただ、角田裕毅は、
実力で、ね、
実力がすごくやっぱりあるんですよ。
あるから。
うん、で、同じチームメイトに対しても常に成績は残してますし、
うん、
で、下位カテゴリーとかでも、ポディウムに何回も乗って、実力を見込まれてるっていうところがすごいあるんですけど、だから実力のある日本人が優勝を狙えるマシンに乗るっていうのは、
うん、
まあ、実質最初なんですよ、
うん。
僕、生きてるうちに日本人が F1 で、優勝するシーンを、もしかしたら見れるかもしれないと思って。
うん、今年は。
あんだけ出し渋ってたダゾーンの月額、
うん、
出そうと思ってます。
うん、
あれ、なんでこんな感じだ、
何が普通の話や。
いや、ちょっと、いや、日本人、兄さんもちょっとは昔 F1 見てたでしょ？
うん。いや違う、そこじゃなくて。
何が
ダゾーンのとこ。
日本、だ、何に、のチームメイトになるぐらいの感じなんですよ。
うん。
うん、昔で言うと、ベネトンのマシンに乗るぐらいの感じなんですよ。
うん。
もっとこう、日本人初優勝が狙えるっていうところは
狙えるかどうかは知らんけど、それは取ってから言ってくれたらええよ。知らんがな。知らんがな、そんなんは。
ほんまですか？
うん。
ええー、すごいやんか、とか、なんかこう、もうちょっとこう、上がってくる感じは。
じゃあなんで、もっと日本人騒いでないのよ、このニュースを。
騒いでますよ。
どこが？
X の F1 ファンが。狭いな。
狭いな。え、所詮、便所の掲示板やんけ。
テレビでもやらへんな。
谷原章介、そんなこと言うてへんかったぞ。最後。最後。
はっちゃん、最後っていいな。
昨日で最後やったやんか。最後の挨拶してるのに CM 行ってまうっていう。おいっつって。でしょ？
ああ、
じゃあ、もしかしたらあるかもしれんですか？それなりの、うん、じゃあ実力はあるんですか？
ありますあります。っていうのが。
ていうか、ごめんなさいね。はい。これまでの戦績はどうやったんですか？
いや、そんなね、やっぱりマシンがね。
あ、マシンのせいで、
うん。
取れへんかったと。
下位チームっていうのがあって、
うん。
やっぱりその、ポディウムに乗るであるとか、そういうのはやっぱちょっと厳しい面があるんですよ。うん、ただ、常にチームメイトを上回ってるっていうのは、一つのこの評価基準になるわけですよ。
うん。
うん。で、もっと言うと、優勝経験のあるドライバーが途中で入ってきたとしても、うん、そのドライバーに対しても、成績を出していってたっていうところは、
うん、
やっぱりその力がある証拠とやっぱ見なすべきですし、何より、角田が上がらなかった時に、周りのファンはものすごい騒いだんですよ。うん、なんで角田上げないんだと。
うん。
うん。ローソンっていうドライバーが上がったんですけど、
うん
うん、なんかね、いや、だから、僕も、だからもう、レッドブル、ホンダ積んでるんで、応援してましたけど、ちょっともう今年は応援するのやめようかなって思いかけてたとこだったんです
よ。なったのに。
うん。
で、レッドブル自体はどうなの？
レッドブル自体は、マシンは、去年よりちょっとよろしくない感じだと思います。
じゃあダメじゃん。
ただ、優勝は狙えるところに、うん、さっきベネトンに入るようなもんだって言ったじゃないですか。
うん。
だから3番手ぐらいの。
あ、それぐらいの実力はあるチームであるの間違いない。
は間違いない。
ダモンで狙えるかもって話やね。
そうですね。
なるほど。
だ前が崩れたらワンチャンあるかもって
。じゃあ、
うん。
今度の鈴鹿大変じゃない。だって選ばれたんでしょ？
そうなんですよ。
しかも、本国、日本で。
あれ？
これ。そういうことでしょ？
声張ってるけど、目座ってるパターンやな、兄さんが。
何の興味もないけどね。
感情が全然
入ってない。こういう風に言ったらええんやろあ、でもそういうことでしょ？
そうです。そういうこと
なんですよ。
次が鈴鹿？次4月の上旬に鈴鹿。
鈴鹿でしょ？
うん。
で、この度、
うん。
ファーストになって。
ファーストじゃないですけど、まあ、要はチャンピオンのチームメイトになるわけですよ。
ああ、
レッドブルで。
え、うん、ナンバー2
ドライバーがナンバー2ですね。
ナンバー2か。
はい。まあ、だから、チームオーダーあるかもしれないですけど。
ナンバ
ー2か。何
や。え？ナンバー1や思ってた、今。
1はさすがに、ちょっと。
ファンファンファンファンファンファンやん。
いや、それは
まあ、でもまあ、ええか。
うん。
2でも。
なんかあったら、ね、やっぱりその、じゃあ、角田くん。トップを目指してくれっていうミッションになると思いますし。
なんかなかったらないんか。
なんかなかったら多分ないと思いますよ。
普通に。
基本的にはチャンピオンのマックス・フェルスタッペンを前に出して
くる。そらそうやわな。
戦術だと思うんで。
普通に、
うん。
ピットで見てるだけかいな。
いやいやいや、走りはしますよ。
走るの走るの出ちゃう。
走るの走る。二大体制なんで。
あ、そっか。
はい。で、レッドブルとしては、
はい、
マックス・フェルスタッペンに勝とうとするドライバーやと、ちょっとやりにくいっていうところはあったんかもしれないんですよ。
は
あ
は
あ、ただ、だからといって、角田はもしかしたら食ってまうかもしれないって思ったんかもしれないですけど。
誰が？
チームのオーナーが。うん。
それはあかんですよな。
ってなって。
そりゃそうやわな。フェルスタッペンにめっちゃ金払うとんねんもん。
そうです。
ねえ。
ローソン君やったら、うん、その、ナンバー2に徹してくれるっていう思惑があったかどうかは分かんないですけども
。お前なんぼすごいか知らんけど、詐欺こっち払ってるからね、なんか。それで契約してるから、頑張ってもらわんとって。
っていうことでね、
うん。
でも、いや、でもポイントを稼ぐっていう、優勝じゃなくて、その下のね、2位、3位、4位あたりのポイントをちゃんと取っていかないと、
うん、
チームとしても困るんで、
うん、
っていうのはあるんですよね、やっぱり、
うんうんうん。みんなで取っていかんとってことよ。
なので、だから去年はドライバーズタイトルは取れたんですけど、チームとしてのコンストラクターズタイトルは取れなかったんです。確かに、うん。だもんで、その、要はセカンドドライバーがポイントを稼ぐっていうところはやっていかな、ダメですよねっていう話なんですよね、これ。
一応、 一応というか重要ではあるんやね、そういった意味、ね。
重要です、重要です。はい。ベルガーみたいなもんですよ、セナの相棒の、うんうんうん。優勝するのはセナやけど、ベルガー。うん。
俺もおるんやでと。
うん、ついていってくれよって。ね。で、セナがあかんかったら前出て優勝狙ってくれよっていう。うん、そういうことですわ。いうところをやるっていう、ね。
じゃあ、ますます、来月
そうで、うん。
行かなきゃ。
行きます
音だけ聞きに。
音だけ聞きに、中入らず。
だって入られへん。もう、チケットないやん。法外な値段のダフやから買わなあかんやん。
まだあるとは思うんですけどね。ないんすかね。
いや、知らんけど。
まあ、あったとて、ちょっともう。
行きたくもないわ。
いやいやいや、まあ、そうか。兄さん興味ないっすもん
ね。じゃあもう、まあもう、8体で懲りたいやから。
熱い熱い。
帰りの駐車場、いつ駐車場から出れんねん、俺らは。つって。
いや、確かに、あれ、ちょっと、愕然としますよね。うん、僕、行く時、電車ですよ。
うん。
あの長蛇の列。
ああ、たまらんな。
うん。しかも雨。
何の興味もない二人で8体行ったからね。ただけんや、言うて。
ただけんや。
芸能人に会えるから、つって。
うん。ピット裏の気抜けたレースクイーンを見るのがおもろかったっていう話。
好きな人から言わしたら怒られる、あれやろうね。
ほんまですよ。だってめっちゃええ席でしょ？
ピットの上やもん。
でしょ、うん、めちゃめちゃええって。どこですよ。
しんすけ兄やんと喋れたんやから。
ちょ、何それ。
金出してるからね、こっちは、言って。
いや、あ、そっか、スポンサーやってんや。
そうです。
ええー、な
ねえ。
興味ないのに。
何にも興味ない。芸能人ばっかり見て、レースクイーンと芸能人ばっかり写真撮ってた。
あれでしょ、プライドとか、うん、ライジンの、リングサイドに絶対興味ないギャルとかがいる感じ、
うん。あ、そうそうそうそう。
その感じなんや。
うわ、岩城浩一やーとか言って。ソータ兄ちゃんやー言って。拍手してください。北の国から見てましたっつって。今日もお昼はカレー食べるんですか。その当時はカレーの CM しなかったから、夫婦で。
あ、ジャワカレーや。
そうそうそうそう。今日も奥さんのカレーですか。
女の人や。
そうそうそう。
そっか。
今日奥さん、そうやった奥さんどういらっしゃるんですかつって。カレー作ってあるんですかホテルで、つって。
ぼや、電気はないの
そうそうそう。ね。そんなこと裏でずっとやってて。みんな真剣に8体のレース見てんのに。
そうですよ。
そう。
8体言うたらもうほんまもう一世一代のお祭りですかね、スーパー。うん、
で、ビデオ一応回してたけど、うん、前も言ったでしょ、うん、はい。スタートのところでバッテリー切れて、それまでどうでもいいもんいっぱい撮ってたから。
でも先生、お願いしますよ。
で、あ、やべえ、充電っつって、現場で充電して、次カメラがオンになったら、空に花火上がってたわ。ババーン、ババーンって。
楽しそうやな。
レース終わってるやん。
俺も行きたかったな。
で、そこから帰られへんっつって。
ええなぁ。
駐車場。
何その仕事。
仕事じゃないよ。
あ、そうか、ただけん
や。ただけんやからっつって。行きたい人をって誰も手あげへんから。八代なんか入ってんの、おもろいんかっつって。いや、でももしかしたら芸能人見れるかもしれませんよっつって。お、それおもろそうや。行きますっつって。
ええなぁ。行きたかったなぁ。まあ、当時はね。
何も知らなかったけど。
日本が元気な当時。
そうね。
時代ですから。うん、比較的。
そうですよ。
兄さん。
うん。
ブラストドーザー。
お！
ちょっとずつやってるんですけど。
うん。
もう、コントローラー投げまくりですわ、もうちょっと。
今どこで詰まってるんですか？
いや、これ攻略見たら多分、すぐなんですけど、なんやもう潰せないんですよ。どうあがい
なんやったらさ、うまいやつがやってる YouTube の動画とかも上がってるでしょ。
まあそれ見たら負けや思って。
いやいや、いいんですよ、
うんうん、
こうやったらか簡単にというかタイム短めで攻略できますよっていうのがやってくれてるから、それを見るのは、ま
あ、
見るのはええね。
ああ、はい。
だけど、
できへん。
そういうことやね。その通りできへん。
チャンスよ。多分、 僕そこまでも行ってないですよ、まだ。うん、あのね、下手すわ、僕。多分。いや、でも、ギャップがね、うわ、ここ気持ちええなー、言って、サクサクサクってやれるとこあるんですけど、うん、じゃあこっち進めようって苦手なんか出たら、もう速攻おざなりになって思って、でも頑張ってやろうとするんですけど、うん、その面がもう、なんかね。
だから言ったやろ
腹立つ。
だから言ったでしょ壁が。
どないしたらええんっていう。まあ、一つが、
うん、
あのね、
何との目ですか。
線路がね、
はいはい、あって、最初列車から始まるやつ。
あ、違います。
違うか。
普通に。
わかった。線路が。
ロボットであれにするんですけど。
ロボット?
で、ジャンプして踏み潰す。ジャンプして踏み潰すのやつで、あ、これ、すっきりする気持ちいいやつや、と思って。
楽勝や。
ほんで、ジャンプしてドン、ドン、はい、うん、大丈夫。あれ、うん、なんか、矢印が、ああ、線路の、なんかここの、ちょっとしたジャンプ台みたいな、え、うんうん、これ潰すんつって、
うん、
全然潰れへんや。
あれ
全然潰れへんや、うん、言って。
つまり、こいつ違うんや。
って、うわ、探すんですけど、うん、え、どうすんのどうすんのロボットで壊されへんの
早く早く分か
る。どうすんのどうすんの
早く、
どうすんの
早く、
ドバーン連続。
ちなみにね、
はい。
ゲームセンター CX あるじゃないですか。
はい。
俺ずっと見もせんのに撮ってるんやけども、ちょっとずつ見ながら。そしたらね、ブラスト銅山の回があったのよ。
あ、はいはい。
で、課長は昔やってたんやって。
ブラスト銅山。
うん、発売当時に。
お
ー。俺はこれはめっちゃやって、めっちゃハマって、だいぶ進めた記憶があるっつって。
おーおー、はいはい。
で、なんやかんや結局夜までかかって、
うん、
ノーマルというか、普通メインストーリーの、あと二つ三つで全メインストーリー終わるってとこまでは解いたで。
う
ん、言うだけあるやん、つって。
う
まいやん、って。
うん、うん、うん。
ですよ。あの課長がですよ。
あの課長が。
うん、あれこの人これはうまいな、確かに、つって。
でも、あれのマシンの扱い、手こずってませんでした?
ん?
ドリフトの。
ダンプカー。
トラックのやつ、ダンプカー。
違うねんって。なんか前も言ったやん。
ちょっと、いや。
ドリフトだけじゃあかんねんって。
どないすんすか?あんな、もう当たる、滑る、な
むき。岩でジャンプできるのもあったり、時には、ちょんちょんちょんちょんが早かったりするときがあるのよ。
ね、何言ってるか全く分かんないです。
ドリフトでズベーンって行くのは気持ちいいし、早いやんか。
うん。
例えば、普通にカツンって当たったら、時間かかるけど、ちょんちょんちょんちょんでも、いけるっちゃいけるやん。
めっちゃかかりますよ、でもあ
れ。でも、それで行きよったで、課長。
課長そうな
の?おー言って。
マジっすか。
この人持ってるな、思いながら。
ドリフト、ダンプカーちょっと難易度高いです。あと、
うん、
サイドワインダーバインの
両方トレーラーの横からバインって左右に
そうそう
ハンマーみたいなの出るやつね。
出るやつ、うん、で回数なくなってもうた時もうちっちゃい頭なんとかこすりつけて、
うん、
壊していくみたいな。
ちょいちょいちょい。でもねそれでフィー入れたら、うん、とにかくダンプカーを乗り越えなせなかったら後半死ぬぞ。それプラスパズル要素が入ってくるからね。
うわ、つ
らい。これをこうしてからこうしてこうしてこうかとか。
あの時代の、レア車いうのは多分海外メーカーというか。
もう今ないでしょ、確かね。
ないんですか。
うん。
ちょっとなんか洋芸の香りもしつつですよね、あれ。
まあ、向こうで作ってたからね。
うん。
だから、リメイク望んでるんやけど、君みたいな人ばっかりやと思うから売れへんやろなって言ってんのは、そういうことやね。でもこれ分かったらほんまおもろいんやけどなって。
いや、面白いのは面白いですよ。
うん。
ただコントローラー投げてます。
それがおもろいんや。それを超えるねんって。ちょっと休憩して、明日やろうつって止めるねん。もう今日は無理やって。
できるようになってんのかっていう。うん、
できるよ。もうそれを全部、プラチナで終わらすんやから最後。
ね、メダル。ようやりましたね。で、ノーマルで 普通にクリアするだけで僕満足できると思います。
評価が出てくるでしょ。でーってかたったったったったつって、あれ最後参りましたって言われるからね。
すごい。言わしたったって感じですか。
そらそうですよ。
まあね。
やってください。でも絶対リメイクできへんやろな。
あと、
うん、
あの、若狭さんから、
おぉ、ジョー。
お借りしている、ビューティフルジョー。
ジョー。
やってますよ。
どうですか？
思ったよりちょっと難しいです。
また、じゃあ途中ですか？
あのね、ガチャ押しでは、あの、やっつけていけない、あの、横スクのアクションなんですけど、うん、ファイナルファイトみたいな、そのガチャ押しではちょっとできないような感じで、
うん、
ちょっとリズムゲーム的な要素も入ってくるんですよね。
うん、
要は相手の攻撃を一回この、かわしてから、なんていう、ビューティフルタイムって言ったかちょっとわかんないですけど。うん、
わかりますよ。やったことあるから。
うん、要は、その、ジャストタイムで避けるとスローモーションになって、
うんうん、なってね、
うん。なって相手をこう、まあ、倒せるようになると。
うんうんうん、
だからその、かわすタイミングをちょっと、掴んでいくっていう、まあ、面白い要素があるんですけど、うんうん、それがなかなかこう、掴めるやつと掴めないやつがいて、
うんうん、
まあ、ちょっとずつやってますけどね、
うん、
まあ、なんか、任天堂ゲームキューブって、なんか、全然あかんかったって聞いてるけど、このゲーム自体は面白いなって思って、全然やれてますけどね、
うん、うん
うんなんか、プレステ2でも出てたと思うんですけど、まあ内容がもしかしたらちょっと違うのかもしれないですけど、はい。まあちょっとゲームキューブも、
うん。
はい。ちょっと遊ばさせてもらってます。はい。
ほんまですか、うん、じゃあ一応。
遊んでます、
遊んでます。預かったものはちゃんと。うん、
そうですね。やらさせてもらって
ます。やってるってことですね。
そうですね。もう、前々からやっぱやりたかったんで、あれは。
ほうほう
はい。で、うん、ついでにピクミンも、キューブ。
ほう。ピクミンって、最初のピクミン、う
ん、初代ですね。
ノーマル
ピクミン、
うんうんうん。
もうちょっと遊んで、僕、ノーピクミンなんですよ。
ノーピクミン。あ、そうですか。
ピクミンバージンなんですよ、僕。
ああ、どうですか。
いや、まだ遊んでないです。
やったみたいな口調で喋り出すんだよ。
まだ遊んでない。
勝っただけなんかね。
そうですね。はい。
なえ。
あれなんか、Wii が僕最初かなって思ったんですけど、ゲームキューブ最初やったんですね、
うん、
あれ、
うん。やったかな、うん、
こう考えると、任天堂ってすげえですよね。ビッグタイトルの連続っすね、ほんまに、
うん。私はあれやってましたよ、今週。
何ですか？
久しぶりに PS2 の GTA サンアンドレアスをもう一回やってみよう、つって。
ほんま好きっすね。
だいぶ忘れ。で、うん、一応やってたんやけど、うん、俺これほんまに最後までやったんかなっていうぐらいの凶悪な難易度やな、
うん、そんなにっすか。
まず、
うん、
もうしゃあないんやけど、もうひどい操作性、もう当時やからしゃあない。これは
あ、やっぱ全然違いますか。
怖いって、映像暗すぎて見えへんの巻き。なんでこんな暗いねんこれって。設定で全部輝度ガー上げて、それでも暗いぞって。
あー GTA、 あー
これひどいなーって。そしてバグてんこ盛り。
僕どの時点で GTA の存在知ったんでしょうね。僕プレステ2の時あんまり知らなかったと思います。
俺は1からずっとやってるからね。
言ってましたね、
これはおもろいっつって。
いや、当時僕も見てたら、うわ、すごいなって多分思ってたと思うんですよ。
うん。
うん。ですです。
しかも、バックで洋楽かかってるからね、好きな曲がいっぱい。
あー。
これがもうたまらんやんか。
あー、兄さんそれ言ってましたね。
うわ、マジこんな曲も使ってるんや、とか。
いや、目を閉じればそこはアメリカやないか、みたいなね。
もうすごいですよ。そして、
うん。うん、
いろいろ、まあ、ブーブーブーブー言いながらですよ。
はい。
LINE 見てください。
ブブ言いながら。
言いながらも。
はい。よいしょ。
今日終わった。
エドブル出してる。
今日終わったわ。
すごいっすね。
ゲー吐きそうやった。
ちゃんとやるからな、この人。
終わったわ。二度とやるかー言いながら。
ちゃんとやるから偉いですよね。
しかもこれこれと、これの前の、リバティシティストーリーズと GTS3 が3個パックになったリメイクが出てるのよ。はい、2年か3年前、PS4 で。で、今攻略とか見るとそっちの映像が流れるのよ。
うん。
めっちゃ綺麗やんけ、つって。あかんとこ全部直ってるやん、つって。
こっちでやりたかった、ね。
こっちでやりたいわーって。あれ。
みたいなね。
そう、何もう全部ええやん、これ。こっちの方が。ファイブに寄ってるし、って。ね、
まあ、兄さんもやっぱ思い入れのあるゲームなんですね。それほど。
ひどかった。うん、よう、これ、当時、解いたなって思ったわ。
いや、当時はそれがやっぱ最新でしたから。
ね、
うん。
で、また解け、また解けたっていうね。負けへん、負けへんって。
うち負けへん。
うち負けへんで、絶対って。もう一回って。何回もバグって叩きつけなきゃな、コントローラー。
溶けた！あ、言うてんの。
お前、俺昨日セーブしたよな、これ、確かって。なんでできてんねんとかあるんやから。
あれ、ポリーの強さってずっと昔からあんな感じなんですか？
もうとんでもないよ。
めちゃめちゃ強いんでしょ？
強いよ。しかも、これ、ギャングとの構想みたいなのがあるからさ、
うん、
何やったっけ、あのゲーム。もう一個プレステの。
マフィア。
まあ、構想があって、うん、で、最後の方に、このミッションを始めるにはもっと、縄張りを増やせとかあるの、ミッションが。
うん、
縄張りで敵のギャングをバンバン撃ち殺してたら、この島を手に入れたってどんどん広がっていくわけですよ。
おうおうおう。
で、はい次、はい次で広げていこうみたら、敵のギャングが、自分の島に攻撃を仕掛けてきた、つって、めんどくさいのが始まるのよ。
うん。
それ守りに行かないと、また敵に奪いから返されるわけですよ。
うん。
ものすごい遠い。ちょっと。めっちゃ遠いやん、こっからあそこ行くのって。うわー、でも車、しょぼい車しかないし、つって。
うん。
で、バーって行って。
うん。
守り抜いて。
うん。
それを繰り返して、何回も繰り返して、繰り返して、繰り返して、イライライライラしながら、うん、セーブして、セーブ、こまめにセーブ、こまめにセーブ、つって。
すごいですね。僕、兄さん、ゲームに情熱なくなって持ってたと思いました。めっちゃあるじゃないですか。
これはもう別だなや。
あの頃の記憶を蘇らせよう、いうことでね。
もう一回始めてもだから。
引っついてくる。あ、
逃げちゃダメだやんか。
もう過集中になってもって。
うん。まあですよ。
なんか、徹底的にやりそうやもん、何
徹底的にやって。だから、ブラスタードーザーも、追われたのよ、今回。
私は。
私はって。ね、そう。
やる。すごいですよね。
やり出したらやるんです。
いや、わかりますよ。なんか、兄さんは、徹底的にやりそうですもん。うん。
そんな中ね。
はい。
ようやく着手しましたよ。
うん、あ、
あなたのプレステ3。
僕の
大手術大会。
大手術大会。
ええ、
外科の、用具が揃ったと。
揃った。
うん。
ER 始まったよ、今。
ファンファンファンファンファン。でってでーん。
でってでーん。
でってでーん。たんたんたんたんですやん
か。そうですよ。
病院の名前覚えてます？
何だっけ？
カウンティーって。
あ、そうそうそう。
今、未だに覚えてますわ。僕がおもろい言うて。ほな、聞くよ、お前。あの病院の名前ないや。えって、あ、う、あ、え、あーなって思って。カウンティーやろや言われて。その後言ったのが、なんで ER 見てる奴らって、うん、あの病院の名前知らんの？
前
そんな言われ方ある？
大舞台やんか。だって、毎週見てるんやろって。どこの病院か知りまへんけどねって言ってる話やで、要は。
ね
おかしいよね。金髪先生、金髪先生毎週見てんのに桜中学知らんって言ってる
よ、もう。っていうね、うん。X ファイルの本部 FBI って分かってないようなもん
や。そうそういうことですよ。ね、こいつら何にしどこに所属してるかそもそも分かってるって話や。
言い方よ。 なんで ER 見てるやつらって、
実際そうや。
あの病院の名前知らんねん。いう言い方。
実際そう、今までもそうやったからね。見てましたわ、つって。ちょっと一個だけ質問させてもらっていい？あの病院の名前何か知ってるって。えっつって。
あ、え？いや、それその時僕言ったのが、うん、そう、受付のでっかいお兄ちゃんいるでしょ、
うんうんうん、
が、いつも、はい、カウンティーって、カウンティー、カウンティーって言うんですけど、うん、そのカウンティーっていうのが、受付のことをカウンティーっていうような、うん、そういうことなんかなって勘違いしてましたって言おうもんなら、なわけないやろがやろれい
ベランメイ町でね。
何回も言うてるやん。
小籔張りにね。
DVD の裏書いてるやん。言われて。ウィキペディア見ろや。
もう一回見直せ、一から、つって。うん、
でも、僕、同じように ER 見てる人に、あの病院の名前分かってるって、一回聞いたことありました。
答えられんかったやろ？
あ、なってました。
興味ないんか、そこは、って。
ねえ。カウンティーいうのが全然入ってこないですもんね。
おむすびが勤めてた病院の名前は？
あ、え
無理ですやん。そりゃそうやわな。
あ、ドラマで思い出しました。
うん。
地獄の果てまで連れて行く。
あ、全部見ましたか？
全部見まして。
どうでしたか？
いやー、まあ、最後。あ、ちょっとごめんなさい。最後はちょっと面白い終わり方ではなかった。
せやろ。
感じですね。
もう、だからもう後半、だだ下がりや。うん、ふんふんふん。
最後から3回目ぐらいは、ちょっとあれって思ったんですけど。
あの、最後の方いらんかったもんな、正直。
いや、でもね、最後から2回目ぐらいで、
うん、
お、でももしかしてワンチャン面白くなるかもって僕思ったんですよ。
うん。
でもやっぱ最高っすね。なんか、もっと大どんでん返し。
もう、
ね。普通だったでしょ。
ほんまに。
うん、まあ、でも。
最初だけやったな。
半分以上のところまでは、楽しませてくれたっていう意味では、
うん、
まあ、よう、頑張ったかなと。
まあ、ね、うん、
思いますけどね。
むすびんそれ以下やもんな。うん、
ムスビンはね、あれはちょっと、
もう、
どうな
んすか？もう姉ちゃんだけやん、ギャルやってんの。もう、ただの、ただの栄養士やん。ずーっと。
あのね、
年明けからずっとただの栄養士の話ずっと見せられてんねん。
なんや、あるんですよ。なんや、あるんですけど、もう浅いところでずっとやってるんで。
なんなんこれ、ずっとずっと。うん、なんやったら歌ちゃんに光当たってるやん、ずっと。
歌ちゃんにね。
うん。
いや、その主人公以外に、光が当たって、どんどんどんどんやっていって楽しいっていうような、ケースもあるんちゃある
んですよ。あるんですかね。
ですけど、もう、でも、
ひどかったな。
やっぱりね、ギャル要素とどう、こう並行して、いや、何も分からなかったですね。
何を見せられてんねん、毎日って感じ
だ
ったね。ほんま。あの人、まあ、あの人大丈夫やった？あの大腸がんで入院してはった お父さん。
ああ、お父さん、ね。
あのお父さんがその後どうなったら、何も、ふわーって なっちゃったやん、最後。
うん。
手術せえへんでいいっつって。
言うてね。
で、どうなったの、あの後。
まあでもね、僕はまだね、うん、その前にやってたと、トラと翼よりは見れたんです。うん。
もう。
あんな、てんやわんやだったんですけど、おむすびは。
うん、いや、現代劇やいうのもあるし。
うん。やっぱりね、トラと翼、僕ちょっと重たいのがずっと続いてしんどなっても
う
たんです
よ。もう、24年度は不作やったね。
これ、っていう。だ逆にちょっと突っ込みたくなる感じで見れたんで。うん。なんか気持ちが重くなるいう感じはなかったんで。
オープニング流れてきたらうるさいねって。
いや、
やってたもん、
ビーズの。ビーズの。ビーズ
はいいですよ。
それはいいですやんか、そこは。
この歌もいまいちや、そして言わしてもらったら。
いやいや、まあ、それはね。
終わってへんわ、これ。
これから、これからですよ。また次の作品に期待っていうことです
ね。まあそんなにね、重きを置くようなあれじゃないんですけどね。
ないんですけどね。はい、まあ習慣的に見とるんで、
感想を。垂れ流してみるようなあれですからね。
出てまいますよねっていう。
そうですよね。ひどかったな。
映画館で見ようかなって思ってたものが、
うん、
ついつい後回しになって、
うん、
ついぞアマプラに出てくるっていうね。
うん。
サムライタイムスリッパー。
うん。
いうのが、僕、なんか、話題になり始め、でも最初見た時から、もう、僕、サムライもやっぱ好きなんで。
うん。サムライタイムスリッパーって何やったっけ？
ね、去年かな？去年。日本アカデミー賞。
あれ？サムライ？サムライ？なんか、これ原作の方があるの？ 23 年って書いてるで、あれ？
サムライ、まあ、なしか、最初は、
24年8月17日って書いてるもんな、確かに。うん、
なんか、はい、劇場一つだけで上映する予定ぐらいのもんだったんですって。
うん、
それではなんか口コミやら SNS で話題になって、だんだん広がっていってみたいな。うん、で、インディーズでやってて、皆さん、プロじゃないらしいんですよ。
うん、
でそういうので、なんか、こう、まあ、B 級感溢れるんですけど、まあ、なんか、見てて、僕、ちょっと、うわ、すげえなって思ったのが、まあ、簡単に言うと、
うん、
タイムスリップした侍が、
なんでタイムスリップすんの？
幕末の話なんですけど、
うん、
長州の人間と、会津の人間、
うん、
まあ、戊辰戦争のあたり、敵対してるんですよね。
うんう
ん、で、まあ、待ち伏せして、その会津の、武士が、その長州の人間を、こう、もう、切りかかろうかっていう時に、雷が落ちて、
うんうん、
会津の人間がタイムスリップすると。
雷で？
雷で。
どういう理屈？
で、今の世の、まあ、それは SF なんですけど、
うんうん、
で今の世のその京都の太秦の時代劇の
映画村、
映画村に出て、でそこで、どうなってんねやみたいな、知らんうちにその切られ役としてなんと
か生活
して、
あ、でもパッと見は分からへんもんね、うん、紛れてるからね。
でまあまあこういうネタバレになりますけど、でなんやかんやしていくうちに、その時に切りかかろうとした、
うん、
その長州藩の連中が先にこっち来てて、もうなんか、映画俳優になってたと。
あれ？そこの時間のズレがあるの？
あるんですよ。で、あの時の、
うん、
果たし合い、今ここで、みたいな空気感になっていくんですよね。
うん。
うん。ほんで、現代でその会津藩があの後どうなったかっていうのを知るわけですよ。
ああ、歴史をね。
そうです。ほんで、幕府側なんで、会津ってもうやっぱボコボコにされて、みんなもう、もう大変な最後やったっていうのを後で知って、うんうんうん、だからこそその長州の人間をこうってなるんですけど、その最後のシーン、これはちょっともう真剣、模造刀じゃなくて真剣でやろうっていう話になるんですよね。
誰が？
その二人が。
っていうか、
共演するんですよ。
そもそもずっと真剣持ってるんじゃん、タイムスリップしてるから。
あ、なんですけど、途中でその、やっぱ真剣は、置いて、要は役者になっとるんで、二人とも。
普通に受け入れてるんや。
受け入れるざるを得ない感じになるんです。
飯食わな感じ。
で、結局そので最後は。
役者としてしばらくおるわけやね。
そうです、そうです。で、二人ともでもタイムスリップしてるんやっていうことを、お互い分かっとるんで、
うん、
ここは、ちょっと真剣でやり合おうっていう話になった時に、
うん、
結局僕何が言いたいかというと、一番最後真剣でやり合うっていう、ところのシーンがあるんですけど、
うん、
はい、そこの盾がめっちゃかっこいいのと、
うん、
あと真剣でやってますよっていうのをやっぱ表すためにこう音がだいぶ変えていってるんですよね、
うん、
その音がすごいいいなと思って、
うん、
わざわざ僕ちょっと映画館見に行っちゃいましたね。
まだやってんねや。
まだやってますね。
うん、
うん、だから劇場にそのアマプラで見たのにわざわざ劇場見に
行く。あれ？アマプラでやってるのにまだ劇場でやって
る
の？
そうそう、もうやってるんですよ。
はあ、
やってるのに劇場へっていう。
あ、そうなんや。
いや、だからかっこええなーって思いながらね、うん、見てましたけど、やっぱ侍ですよ。今、日本人に足りないのは、侍ですよ。
足りないって、うん、いらんもん。
え何がですか
侍は、別にいらない
。侍は、魂でしょ、それは。
魂侍魂で何なん
侍魂っていうテキスト系のサイトありましたよ、昔。
それは知ってるけど。いや、あなたが言うと、この侍魂って何なん
侍魂です。
足りないと言われている侍魂って何な
ん男たるもの、一本筋通したろやないかい、ですやんか。
どういう意味、うん、どういうことですか、
ですやんか。
もうちょっと具体的に言ってください。
オラが村迫精神ですやんか。
宮迫
村迫、うん。
具体的に言ってください。
具体的に侍、日本人、頑張ろうぜっていうことです。
全然具体的ちゃうや
ろ。俺
ふんわりやな。こいつ、ははこいつ、ふんわりやな。
何を言ってるんですか、
僕。しんないな、こいつ。
僕は魂持ってますよ、これ。
なんか、
めちゃめちゃ持ってます。
刀持っとったらとりあえずええやな。
いやいや。
武田鉄矢みたいなことやな、要は。
僕はもう、そう。
形から入るやろ。
日本人の魂を持ち続けてますよ。
だからそれは具体的にどういうことですか、うん、
具体的にですか、
うん、例えばこういうことです。一個じゃなくていいですわ。一つ。
かたくなに英語を喋らない。
めちゃめちゃ喋ってるやん。汚れまくってるやんか。先週、前回の放送でどんだけ言うてたんや。真剣に答えたあかんで。
真剣に。いや、曲げを言う。
もういいですわ。
むずいっすわ、もう。
べっちゃんやったらさっと答えてたで。
べっちゃんは、何言ってもおもろいっすもん、あの人。もう、豆食えよ。
ネクデミー賞見てくれた。
ネクデミー賞。あ、ごめんなさい。ちょっとまだ見れてないっす。
早め、どんどん消えていってるで、早めな。
べっちゃん、もう文句ばっかり言ってますね、人んち行って。あの子の、
アキナの、
アキナの、
うん、
誰でしたっけ、丸刈りの方の新築行って。
マキ姉さんの旦那ね。
マキ姉さんの旦那のね、
うん、
家行って、そら豆食べや、言って。
違うや、スナップエンドや。
スナップ、あれは、だスナップエンドなんか、うん、スナックエンドなんか、どっちなんですか。
スナップエンドでしょ。
スナックって、あの文字、スナックって書いてる時もあるんですよ。
スナップエンドでしょ？スナックエンドって何度い
でしょ？
うん。
スナップってどういうことですか？こう、スナップ聞かせるみたいなスナップですか？
何を聞かしてんの？そのスナップを聞いてんのに聞かせてって。
ですやんか。
聞かせてって言われてもね。
わかんねえですか？なんかね、ああ、これ、どうしようかな。話そうかな。
何でしょう。
あ、いや、来週に残しとこう
かな。ああ、もったいぶった。
あの、NHK の、
うん、
世界ふれあい街歩き。
何ですか、それは。
世界ふれあい街歩きっていうのがあるんですよ。BS なんですけど。
BS ですか。
はい。
要は、それは、うん、毎回違う人が街歩きするんですか？それとも同じ人が？
カメラマンが、その国の様子というか、
うん、
まあちょっと街歩きしながら、こう、様子を映してるんですけど、
うん、
カメラ側の声は別撮りでナレーターが話すんですよ。
ああ、後で撮ってる、
ね。そうです、そうです。
それはだから、海外に行ってってことですね。
うん。ださも旅行してるような感覚で。
ああ、だから、誰かレポーターがおるわけじゃないと。
レポーターっぽい人は多分あっちで喋ってるんですけど、うん、現地の人の声は
映像はいないんでしょ、レポーターは。
いやいや、映ってないんですよ。そうそうそうそう。
そういうことでしょ、
うん。
ファーストパーソンでずっと映ってもいいでしょ、カメラだけ、カメラ映像だけで。
で、まあ、週替わりでナレーター変わって、
うん、
まあ、時には高橋克実さんであったりとか、
うんうんうん、
あと、緑子さんだったりとか。
木村緑子さん。
木村緑子さんだったりとかするんですけど、うん、僕ちょっとすごい不思議なのが、もちろん現地のそのカメラの後ろからインタビューしてる人は声かけてそのリアクションで、あっちの人が喋ってるんですけど、
うん、
あっちの人の音と声と、うん、あと周りのその生活音とかは、ちゃんと拾ってるのに、カメラの後ろ側の喋ってる人の声は一切入らないんですよ。
うん、
要はナレーションの声だけで、全部できてるんです。
雑音は流れてる。
はい、入ってるんです、入ってるんです。
うん。
で、例えばその近くで車が走
る、ね。無音に、無音のとこにナレーションが被ってるじゃなしに、
うん。
喋、うん、ってるはずやのにナレーションが被る。
あ、そうそうそう。
カメラマンなり向こうで聞いてる人の声は消えてる。
そうなんです。
どうでしょ？
でも相手の声と雑多音とかはちゃんと聞こえてるんですよ。
うんうんうん、
あれどうやって撮ってんのって思って、すごい不思議で。
それマルチトラックで撮ってみたの。じゃあもしかしたら。
ああ、まあそういうのもあると思うんですけど、
それぐらい
でも一切、
うん、
一切聞こえてないのすごくないですか？
それぐらい NHK やからええやつ持ってってますがな。
なるほど。
はい。
マイクで。
ええ機材持ってってますがな。
ああ、こっちからの声はあっちに届いてるけども、あっちの声は拾うみたいな。
もしくは持って帰ってきた映像から、聞き手の、スタッフの声だけちゃんとデジタル処理で抜けるような技術はありますわ。
あるんでしょうね。
あります。
いや、すごいんですよ、それが、ほんまに。
そうですよ。
僕、毎週録画してもって。
本気やんか。
本気やん
か。そこはすごいから、つって。
編集技術がすごいなと思って、
うん。
で、一番組見たらもうなんかそこを旅行した気分になれるな言
う
て、
うん。
もう、嫁はんと二人で見てますよ。ええなぁ言うて。
ええなぁ、行きたいなぁ、ええなぁ。
キューバええなぁ。
キューバな。
キューバですわ。
うん。
キューバいいですよ。うん。社会主義国家ですけど。
赤い国やけど。
赤い国ですけどね。うん。野良犬がそこら辺歩いとるんですよ。
うん、
それ野良犬が、なんかね、でも食い輪になんかラベル、まあ、もうまさにドッグタグですよ。がしてあって。
犬だけに。
犬だけに。
うん、
で、そこの町の管理で、狂犬病の注射はしてますと。で、否認もしてますと。飼い主を募集してます、言って。で、保健所で預かるんじゃなくて、うん、野良犬のまま生活させるんですよ。
うんうんうん、
で、なんかその街行く人が、あ野良犬おるな、あ、でも首に、市の方でちゃんと予防接種とかされてんねや、みたいなことで、そういうふうに自由にさせてる中で、次の改定を見つけるっていうシステム、すごいなって。日本じゃ絶対無理でしょ、これ。
ドッグタッグって昔、うん、流行ったよね。
流行りました。あれ何を持つ？
トップガンの。
持ってました。ね、持ってました。うん、
あれ知ってます？なんであんな形してるか。
形ですか？
あれ周りはゴムのね、カバーみたいについてるじゃないですか。
うん
うんうん、あれペロって取ったらペランペランのなんか薄っぺらい板じゃないですか、金属製の。
はい。
で。裏打ちして、たんたんたん名前とか、ね、
はいはいはい、
ね、なってるじゃないですか。
うん、
で、真ん中がちょっとへこんでるじゃないですか。
へこんでました。
で、あんな形してるか知ってます？
いや、形がなんでかっていうのは。
しかも2枚1組じゃないですか。
あ、2枚だったですね。
ね。
うん。
あれ当時、俺もわからんかったから、詳しいやつがおって聞いたんやけども。
うん。
亡くなった時にあれ使うんですよ。戦場で。
あ、それはわかりますよ。
ね。で、一、うん、枚は、
うん、
首から下げとくんです。痛いの。
はいはい。
で、もう一枚は、 それがなくなって、わけ、誰の遺体かわからなくなったら困るじゃないですか。
はいはいはい。
で、もう一枚は、カバー外して、板の剥き出しにするじゃないですか。
ほうほう。
それを口開けて、
うん。
上顎の歯と下顎の歯の隙間に入れて、下からガーンってかますんですよ。
はあ、はあ。
歯の隙間と隙間に入るじゃないですか。
はいはいはい。
で、これこいつってわかるようにするって。
ああ、なるほど。うん、まあ、遺体の損傷が激しくなっても
分かるように、ね。特に、そう
はははは、なるほど。
首からもかけるし、
うん。
最悪の場合、ガーンとそこにかまして、だから、ペランペランで、えぐれてるのはそういうことやって。う
ん
う
ん、なるほど。
いたーって、いたないわ、死んでるんやぞ、つって。
まあまあね。まあまあ。いやー、そういう考えでもう、兵隊って、ものすごい、過酷というか、ね、うん、
ね、
普通のメンタルじゃできない仕事ですよ。
普通のメンタルって愛国心でしょ、うん、ただただ。
まあまあまあ、そうですけど、よっぽどタフじゃないと務まらないですよ、あれは。
ね、なんか今、インド沖の島に B2 爆撃機を配備してるらしいね、うん、トランプのおっさんは。
なんでインドのあたりなんかあ
る
んです
か？中東空爆するんちゃうか言われてるね。
もうなんかずっと狙ってるな、あの辺。
行くぞって。アメリカの船を攻撃するお前ら許さんつって。
ああ、わかりやすいな。アメリカはほんまに。
すごいですよ。B2 が結構な数配備されてるみたいですよ。
あかんって。そんなことしたらいいの何したんか知らん。
近々飛ばすんちゃうかという話ですよ。
怖い、恐ろしい国やわ、ほんまに。
ね、
ほんまに。いやー、まあね、なんや言うてますけども、サムライタイムスリッパー兄さん、
ちょっとアーバープラで見れるんですよね。
はい。僕は結構好きでした。
ほんまですか。
はい。縦かっこよかったっす。
縦は。
うん。
なめときますわ。
はい。お便り行きましょうか。
行きましょうか。
配信するよ夜のゆいろく
本当だべしいいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく
それでは皆様
聞いてみてね
はいお便りいただいてますありがとうございます、
はい、
ハッシュタグはいマクミラーさん、はい、前回ね、ゲストで来ていただきまして、うんはい、425回お邪魔させていただきましたということで、引用リツイートで、宣伝いただいてます。で、そのマクミラーさんなんですけど、
うん、
ハッシュタグラジオさんでの、はい、この回の帰りが少ないと、ちょっと気にしておられまして
、
まあ、そういうことも、ありますよって、僕は、はい。ちょっとね、お話しする機会あったので、言ってたんですけども、はい。はい、ね、このマクミラーさんの、引用リツイートしてくださってるところでは、ご好評のコメントを、はい、いただいてるように、はい、ちょっと確認できますので。
確認できますので。
はい、できますので、マクミラーさん、
何その言い方
お気になさらないように、はい。よろしくお願いします。ということで、はい。あ、ショルダーアタックのモータクさん、ピットイン師匠からいただいてます。ありがとうございます。はい、無事届いてよかったです。こちらこそセナのヘルメットありがとうございました。といただいてるんですけども。
そうなんでしょう。
本編でもちょっとお話しさせていただいたんですけども、うん、鈴鹿にね、ちょっとエンジンスタートの、はいはい、イベントを見に行った時に、うん、ピットインさんともご一緒させてもらったんですけども、プラモデルをものすごい、うん、たくさん作られる方で、特に F1 いっぱい作ってらっしゃる人なんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、置くところがないであるとか、うん、あと、まあ、だいぶ前に作ってちょっと劣化してきたのがあるんで、よかったらどうぞっていうので、僕、一つ、くださったんですよ。
うん、
フェラーリの F1、フェラーリ、これ640のナイジェル・マンセルが乗ってるやつなんですけど、うん、で、まあまあ、それのお返しということでもないんですけど、うん
はい、
僕、グラスホッパーの、 ドライバーにセナのヘルメットをつけようっていうことで、うん、買ったヘルメットが、うん、サイズがちょっと、うんうんうん、エンド豆みたいでちょっとミスりましたっていう話したじゃないですか、はい、で僕持っててもしゃあないんで
逆に、ね、
はい、それはね、はい、うん、差し上げましたっていうことで、
なるほど、あ、そういう意味、
はい、いうことで、はい、はい、こちらこそありがとうございましたっていうことで、
はい、
シグナルイエローさん、ありがとうございます、はい、ゲスト会なのに最初の感じで行くのかと思ってまいりましたっていうことで、もう前回はそうですね、川西亭ちゃん中のミッドナイトサタデーいうことね、
うん、
ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファン、BGM を兄さんが用意してくださったんですけど、うん、ものすごいローカル感完璧っすね、
いいでしょ、
あれまだ使えますよ、あれ笑ってまいりましたもん、最初聞いた時何この音源
こういうやつでしょ
なんでこのぴったりのやつちょうどの持ってくるの、
いやそらそうですよ
いやこれで最初兄さんが、うん、もうあれや最初乗せといたで言ってくれたんですけど、
うん、
あのくだりずっと 裏で出かしときないな思って、
うんうんうん、
僕思ったんで、うん、兄さんからもう一回美人もらって、
ああそういうことね、
でずっと流してやってたんですけど、シグナルイエローさんはもうずっと、うん、続くやろうと思ったっていうことね、
はいはい、うん、
逆にあれずっと続けてたらどうなってたんかっていう話ですはい、
いやこれできますよ、うん、そりゃ
いやできるも全然できると思う
んですよ、何ぼでもできますよ、
皆さんも
30分、うん、40分できますよ、
アクミラさんもやろう思ったらね、うん、何ぼでも、
うん、
どんだけ付き合わされんねんっていう感じだと思うんですけど、はい、まあでもね、シグナルイエローさんにそこにちょっと、はい、笑ってちょっと刺さってくださったみた
い
なんで、
はい、ありがとうございます、はい、
よかったです、ありがとうございます。 G メールいかがでしょうか。
じゃあいただきました、こちらいつも楽しい配信ありがとうございます、ポクチンです、ということでポクチンさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
川西亭ちゃん中のミドナイトサタデーシーズン1エピソード1レビュー星5ついただきました、
うん、はい、ありがとうございます。
ジャンルドキュメンタリーらしいです
ドキュメンタリーなんや、はい、
かつてここまでトップガンを深く掘り続けた番組があっただろうか、
うん、
今から約40年近く前の上映時間110分の映画に対してさも今日映画館で見てきましたぐらいの熱量でお互い相手の話を遮ってまで2時間20分ひたすら喋るというクレイジーな番組、中途半端なボケではスルーされる硬派な内容、万人にはおすすめしないトップガン好きの選ばれたトップ 1% だけが聞くことを許される、
お
噛んでも噛んでも味がする、それが映画トップガン。ビーチバレーのシーンで上、下、パンパンとタッチするところは当時の若者たちの間で大流行。
うん、
ジーンズに白 T シャツとフライトジャケットが定番スタイル、
うん、
トム・クルーズがバーで初めて出会った女性、過去ケニー・マクギリスを女子トイレまで追いかけ洗面台の強度をグッグッと確認する様は、後のアンジャッシュ・ワダビに多大な影響を与えた。そういったカルチャーへの影響も大きい作品である。
はいはい、
番組パートナーのレミちゃんは、マルチな才能の持ち主、2025年青田会候補ナンバーワンである。今後、バックトゥーザフューチャーなどのシリーズ展開されるようだ。ギャラクシー賞が期待される。で、関連番組。うん、川西亭ちゃんの中の市民ジム万歳。タミヤ RC カー塗装、グランプリなど多数と。推進。ネットフリーダーク取り過ぎ2話とちょっとまで見ました。これは面白いですね、プリデスティニーション的な要素も入ってるのかななどと予想しつつ謎が気になって見てしまいます。確かに英語ってわからないなりになんとなくニュアンスは伝わってきますが、ドイツ語って全く入ってきませんねと、
うんうんうん、
いつも面白い作品ご紹介いただきありがとうございました。それではまたの配信楽しみにしておりますと。
はい、ありがとうございます、うん、ああ、ポクチンさんありがとうございます。はい、刺さってくださったっていうことで、うん、はい、もうやった甲斐があったっていうことでね。
うん。
この、何ですか、あったな、女子トイレまで追いかけていくシーン。
うん。
ぐっぐっと確認する様ありましたよ。
うんうんうん。
うん。まあそこを渡部に。
いいですね。
展開していくのはちょっとボクシンさん、なかなかやなって僕は思ってしまいました。
トイレといえばですもんね。
はい、ですもんね。うん。トイレといえば。トイレといえばなんか。
そうでしょ。
まあ、そうですね。
トイレといえば忘れないですからね。
忘れないですからね。うん、
あと、ビーチバレーのパンパンはどうですか？
やりましたよ。
これ、うん、当時高校生でしたからね。
うん、
バレーの授業中やりましたわ。
意外と難しいんですよ、あれ。
そうでもないですよ。
慣れればね。
上下ってやるだけですから。
うん、慣れればね。あれは、そう、すれ違いざまに、さらってやるのが。
そうそうそうそう。
うん、
やってたな
ぁ。やってましたね。なんでグースは T シャツ脱がへんねやろ。
焼けたくないんちゃう。
焼けたくないんすかね。うん。いやぁ。ネトフリダーク取り急ぎにはちょっと待ってました。
ダーク長いよ。
これ僕もね、ネトフリ復帰をちょっと匂わすようなことを言ってたと思うんですけど、うん、ちょっとね、角田くんのことでダゾーンが入ってくると思うので、うん、そっちを優先させちゃうかもしれないですね。
そうですか。
まあ、はい。角田くんが、ああ、調子悪いなってなってきたらちょっと。
ダメだと思ったら解約して。
ダメだと思ったら解約してネットフリ
ーもう、あ、今年の世はって思ったら。
ああ、やっぱ無理か。そういうことやなかったんか、ドライバーのサッカーやなかったんかっていう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年。
なる。はい。その時は、ネットフリーに切り替えると思いますけども。
そうですか。
はい。なんかトム・クルーズってなんか、もう一作品、あ、
ん？
あれ、ミッション・インポッシブルでしたっけ？
何が？
なんか撮るんでしょ？もう撮ったんですか？
あー、続きね。
ファイナルかなんか。
続き続き。もう撮って、5月だか、6月だか。
でしょ？何歳？何歳なんですか？60いってるでしょ？
いってますよ、そりゃ。
ねえ。
じゃあ、トム・クルーズ？
62歳。
ああ。でしょ？
まだやれんっていうのがすごいですよね。
やってますよ、そりゃ。まだ全然。そんなね。
トム・クルーズ作品って何見てます兄さん、トップガン以外で。
いや、結構見てるよ。
7
月4日も見たし。
ああ、僕も見ましたね、それは。
宇宙戦争も見たし。
宇宙戦争
カクテルも見たし。
あ、カクテル見てないですよ。
レースのや
つだっけ？デイズ・オブ・サンダー。
それも見たし。
面白かったなぁ。
あとの、麻薬運ぶやつ、何やったっけタイトル忘れた。
コラテラル。
ああ、コラテラルなんとか。
うわ、多分、殺し屋の話。
あと、何やったっけな。
うん。
ミスター、何やったっけな。なんかあったやん。
ミスター&ミセスは、ブラピー
です。あれはブラピーか。そうですよ。はい。あれ、元嫁と出てたよな。
そうそう。あ、ラストサムライ出てましたね。
あー、出てたな。日本来たもんね。
来ましたね。
もう、それなりには見てるよ。
コラテラル以降僕見てないですね。
うん。それこそミッションインポッシブル一つも見ないの？
いや、見てますね。
何個か。
あんまでもちょっと覚えてないですね。
ほんまですか。
うん。どっちか言ったら、ほんまの方を見てるんで。
ほんまの方
ほんまの方っていうか。
ほんまの方って何や。
てれってでー、007の方。どっちか言ったら。
あ、そうですか。
はい。
国ちゃうけど。
ちゃいますけどね。うん。いやー、62か。すごいな。全然もう、60、まだ肌ツヤがもうツルツル
してます。いろいろいじってはるから、そら。
やっぱりですか。
まあ、でしょうが、そんなの。金は何本でもあるんやから。
ハスラー2に出てるんですね。
うん。
ハスラーはトムじゃないんすか。
ワン？
ワン。
ハスラー。
うん。
ハスラーで検索すると、鈴木の車が出てまうっていうね。
まあ、そうでしょうね。
だって最初のハスラーってめっちゃ古いんちゃうの確か。
61年って書いてある。
そうでしょう。
ポール・ニューマンが主演でやってて。そうでしょう。あ、なるほど、うん。で、ハスラー2が、トムがやってて、うんうんうん、86年と。ああ、なるほどね。でしょ？久々に2をやるよっていうことで。見てないですね。これでも見た方が、ちょっと見たいですね。でも
古いのください。
古いのがね、うん、もう、ゲオが置かないですからね。
だから、言いましたよ、前に。
うん。
見れる時に救っとけよって。
いや、ほんまそうなんです
よ。うん、本当に。
びっくりしますよ。
うん、あとはもう、配信待ちになるぞって。
うん。うん。
とこに、映画は、キャップルズって、待てば見れるけど、うんうん、そうじゃないやつね。
そういうことですね。うん、いや。
なんかネタの DVD とかね、お笑いの。
うん。
あんなんとか、ゲオじゃないと見れないやつあるでしょ？
そういうことですよ。
うん。
うん。なんで猿岩石のあれって、レンタルなくなったんでしょうね。
ん？そう？
全然見かけないです。
でも、うん、ガサガサってしたら YouTube にあるけどな。
あります？
ありますよ。あれも、あと、
うん。
あと、なんだっけ、サルガン石以外の。
サキちゃんのやつ、あ、ドロンズとか。
ドロンズとかもありますよ。
肋骨マニアとか。
うん。
うん。やってたなぁ。うん。ちゃん中って、じゃあ、川西てちゃん中の市民ジム万歳。
市民、いけるじゃないですか。
市民ジム、
市民ジムしかないけど。って、言い方よ。ね、市民ジム
って。市民プールじゃなくて、市民体育館の方が、しっくり来ると思うんですけど。
体育館は違うやんか。
僕が言ってるのは市民体育館ですもん。
体育館でやってんの？
市民体育館の中にジムがあるんですよ。
ああ、そうなんや。
はい。ね、そうです、そうです。タミヤ RC か塗装グランプリ、あのね、だいぶもうボディはもう塗装終わりまして、
終わった、はい。
ドライバーどうしようかなって思ってるんですよね、塗るの。
問題解決しないやんか。
なんでもう、最初からあるやつをもう一から僕塗ろうかなって思ってるんですよ。
ああ、もともとのやつよね。
で、セナのヘルメットのように、こううまいことやるにはどうマスキングする順序的にしたらいいのかっていうのは今ものすごい考えながらやってますね。
うん、
セナのヘルメットって上下にラインがあるんですよ、
うん。
で、上が緑のラインで下がブルーのラインがあって、それ以外は全部イエローなんですけど。
これ、いや、まあ、ちゃんとやろう思ったら白のラインもいるで。
いや、やろう思ったらね。いや、でも、そこら辺は、だいぶちょっと、デフォルメして、雰囲気だけにしようと思ってるんですけど、
うん、
ただその、緑と青の下地をうまいこと塗り分けて、マスキングして、黄色で塗って、みたいなことせなあかんな、みたいなことは考えてるんですけど。
難しいぞ。黄色って難しいぞ。
むずそうですね。
ただ単にスプレーするの簡単やけど、うん、いい黄色でいいんからね、ちゃんとやらんと。
だから、今考えてるのは、ドライバーとりあえず出来上がるまで置いといて、別にドライバー引っ付けんでもラジコンは走るので。
もちろんそうですよ。
ラジコンとりあえずもう組んでもって遊ぶ
と。あと、
うん、
当然乗っけたら気づくし汚れるよ。
そういうことですよ。
そうですよ。一生懸命作ったのにって。
はい、それはもう、致し方ないんですけどね。
それでも良ければやけど。
そうですね。はい。ポクシンさん、ありがとうございます。
RC カーグランプリね。RC カーグランプリ、なんか復活するらしいね。
え、テレビですか？
イベントか、なんかわからんけど。
へぇ
らしいよ。
へぇ
一回だけかとか。なんか、ちらっとそんな記事見たな。
タミヤのね、公式で、その、ラジコンのお兄さん的な人がいろいろ ね、YouTube で配信してるのは見てますけどね。アルシカグランプリ。
ちゃんとあの人が、日高のり子も登場するで。
僕、そのラジコンブームの時にそのテレビが見れてないんで、誰だかよく分かってないです。
知りません。
もう分かんない
です。あの人ですよ。みなみちゃんの声の人ですよ。声優さん。
ああ、
後に。後に。
あ、そういうことか。
うん。
ああ、はあ、はあ、あ、あのお姉さんそうやったんです
か。そうですよ。
なんか YouTube でチラッと見たことあるんですけど。
そうそう、声を聞いてみ。
なるほど。
同じ声してるから。
たっちゃん、たっちゃん言うてた。
うん。あの声です。喋ってるから。
ほんまですか。
まだちょっとアイドル時代の声やんか。
あ、もともとはアイドルだ
った。アイドル時代ですよ。があったんですよ。もっと言うたらスクールメイツかなんかあったでしょ、もともと。
あ、そうなんですか。
あの、アイドルの後ろで踊ってたやん、ボンボン振りながら。
あ、昔はね。
大昔は。
大昔はね。
アイドルで出たんやけど、まあ、泣かず飛ばずで。
声優をやろう。
声優とかそういうタレント業やってって、声優で、バーンと跳ねたっていう。
なるほど。
以降ずっと、ご存知の通りやんか。
まあ、朝倉みなみといえばっていうことですか。
そうそうそうそう。
なるほど。
とか、ランマの、ね、あの、ヒロインの声もやってるやんか。
へ、うん、
その他いろいろやん。
有名どころじゃないですか。
いろいろ、もう5万とあるやんか。
はぁ。
キャリア長いから。
マジですか。
どちらかというともう、声優としての方がメジャーよね。
はぁ。
もともとアイドルですよ。
いや
そういう人多いよね、でも。元アイドルで。
あ、そうなんですか。
そっちでうまいこといかなかったから、つって、声優になるって人。
あ、全然思いつかないですけど、そうなんですね。
全く例えばこの人とか言ったって多分伝わらへんから言わへん
けど。わかんないですね。
うん。
要、歌もやってる人いるじゃないですか。
いっぱいおるけど、誰や。めちゃめちゃおるけど。何の歌とか言ってくれたらわかるんやけどな。
何年か前に、TM レボリューションと紅白で一緒に歌ってた人。
ダメや。
あの、スキヤの CM とか出てた人。
スキヤ。
うわ、気持ち悪い、気持ち悪い。
うわ、調べ
て。なんで出てこへんやろ。
誰や。
誰でしたっけ。
それ調べてくれ。スキヤかなんかで。
ミヤムーは最初から声優ですか。ミヤムーは
最初から。ミヤムーラユーコはそうちゃうの。
最初
その後にあの人なんか、ジャパンアクションクラブとか行ってたよね、確か。一緒にね。
え、マジっすか？
うん。なんか、よう分からん人でさんの人。もともと、見たよな。最初は声優なのかしら。
うん、
ちょっと今見てますけどね。
水木奈々。
ん？違う人出してこんとってよ、今。調べて
る。違う人、今で。僕が、なかなか出ないって今言ったのは、
水木奈々さん。そうや、好きやわ、水木奈々やんけ。
ですよ、ですよ。
あの人は、声優でもあるけど、歌ちゃうの。
歌が最初っすか。
わからん、どっちが、歌、どっちなんやろね。声優もやってるけど、でも今はもっぱら歌でしょ。知らんけど。
代々木アニメーション、代々木アニメーション学院声優タレント科と堀越を卒業って感じです。
じゃあ声優を目指して最初頑張ってたんだな。
デビュー。
それ誰の話？どっちの話？
水木奈々。
水木奈
々。ああ、でもプレスのゲーム
で、
声もやってる。声優デビューです。ああ、だから最初から声優なんですね。
でしょ？だってそういう学校行ってるんやからね。
あ、そういうことです。でもすごいですね。ちゃんと声優なれるんですね。
そのために行っとんやから。
いや、
そのために行っとるやん。
狭き門なんでしょ？
いや、別に。
声優って知らないですけど。
そらね、そら主役級はね、そら。
めちゃめちゃ難しいって聞きますよ。
だって5万とおるんやもん。
なりたい人はね。
うん。
うん。
そら、オーディション受けて、
うん。
その中の1個2個通ったらオーディション最初なんて。
うん。
しかもそれが、何犬の声やったりしてね。
最初はね。
セリフ。うん。人間の声ちゃうんかいみたいなね。
っていうね。
でもそんな人もおるわけですよ。
水木奈々45歳。45ですか、あの人も。まだまだお綺麗ですな。
知らんか。
何今のコメント。
何や今の。米朝氏、米朝氏おったで今、急に。
まだまだお綺麗です
な。3枚におろしますな、やんか。味の招待席やんか。
米朝さん、懐かしいな。お次のお便り、いかがでしょうか。
もういいですか。
はい。
タイトル、ガンダム嫉妬ということで。
おお、嫉妬してる。
いつも楽しく拝聴しております、はい、KTR55 です。
あ、お世話になってます。
そうそう、兄さんのおっしゃる通り、うん、トップガンは35年間繰り返し見まくりだったんですね。うん、だから結構覚えてるんです。以下の3点は外せませんと。
うん。
一つ。吹き替え版は声優によってはなんか違う感もあるんですが、なんだこれ。コンチエトムさん、コンチエトムさんってなんだろう。コンチエトムさんご本人の喋りを字幕で見るのがいいんです、うん。おかしな和訳も多いんですが、英語を聞いただけでは深い意味がわからないのでやむを得ません。
うん、
英語でカモンカモンカモンって言ってるのが、こいこいこいじゃあ痺れますと。
うん。
うん、で、サントラに入ってる曲がかかるシーンがエンドロール中ってどうよ。しかも作品中のあの曲はサントラに入ってないし、がっかりです。
うんうんうん。
で、マクロスのオープニングのエレベーターで VF1 が上がってくるシーンをオマージュして、トップガンでも同様のシーンが作られたって聞きましたと。
うんうんうん。
いや、ほ
ん
といい映画ですね。アフターバーナー2はある意味潜れた時ゲームと思うんですが、マッハで飛んできます感と、ファイヤーでバシューと白煙を上げて敵機に食らいつくミサイルが、フォックスワン発射っぽく最高なんですと、
うんうんうん。
サウンドもご機嫌なんですが、可能なら BGM をマイティウィングのコーラスなしでもやってみたいものです。強大な翼で連れてってくれてね。で、追伸、うん。お二方のスト、6のご感想を拝聴しました。思った通りでした、うん。スト2で完成したものなのに、リバイバルを繰り返して、こうしてみたんですが、どうですかって言われている気がしたんです。
うん、
現に私が PS4 の中に入っているソフトでは、アーケードコレクションのスト2ダッシュが一番稼働してます。
お
次が02ですかね。
うん、
ヘビに足をつけた、とは言いませんが、ファースト至上主義者は本当にめんどくさいです。過去あくまで試験ですと。
うん。
以上です。
はい、ありがとうございます。はい、トップガン35年間繰り返し見まくりだったんですね、うん、っていうことでね。はい。特に兄さんは見てると思います。はい。あのね、僕、一個間違ってるんですよ。
なんでしょう。
あの、僕、吹き替え派ですって間違って言ってるんですよ。僕吹き替え派じゃなくて字幕派です
ね、普
段は。はい。
そ
えー、って兄さんがびっくりしてたんで、
うん、
あの、僕は字幕派です。
やっぱそ
もう完全にトム・クルーズの声です。
そうでしょ、
はい、ですです。
そうぎないと。
うん。あの、たまたま一発目で見たのが字幕版で、
うん、
それを繰り返し見てたからだと思うんですけど、
う
ん。うん、時々言いますけど、あの頃、まあ、子供の時もそうだったんですけど、
うん。
なんかやっぱり役者さんの声聞いてこそや、みたいなのはなんとなく昔からありましたね、昔は。
昔からありました、昔はって、どっち、今はないんかい。
今はないです。
どっちやねん。ややこしいわ、話が。
言い直したんですよ。間違ったと思って。
どないや。
昔はありました。
今ないやったら、その話いらんやないかい。
今は、ねえです。今はどっちかやったら、吹き替え派です。
楽やからでしょ？
楽やからです。
あと、はい、なんかしながら見れるからでしょ？
そうです。あと、A に集中できるメリットの方が、今、僕の方に、とっては大切やっていうことです。
そういうことなんでしょ。
はい、そうです。
まあある種わかりますけどね、その意見は。
なんかね、うん、テレビの調査かなんかで、
うん、
字幕を見てもらって、英語の件の 映画なんですけど、うん、フランス、日本人がフランス語の吹き替えで字幕はなしで見たんですって。うんうんうん、で、なんか違和感なかったですかって聞いたら、いや、特になかったですけどっていう人がほとんどだったんですって。ほう、要は、日本語吹き替えにすると違和感を感じるけども、白人が、の英語圏の人が英語で喋ってるのを、うん、フランス語の吹き替えを被しても、吹き替えてるって気づかない人が大多数なんです。ほうほう、うん、だからなんやねんですよね。
なんやねん。でもね、それを思い出した、トップガンの話ね、戻りますけど。
はい。はい、
あの収録の時にあなた言ったじゃないですか。
なんや言ってました。
相方、グースが、
はい。
事故で、ね。
うん。うん。
亡くなって海にぼっちゃーんと落ちた時に、
うん、うん、うん。はいはいはい。
トム・クルーズも、マーベリックも駆け寄って、
はいはい、
ね、
うん、
近づいてた時に、あれ浅瀬で撮影してまへんか、と。
はい、言いました。うん。
膝見えてますせって。言ってた。
膝はちょっと言い過ぎです。
いや、まだまだ浅瀬ちゃいますのって、
うん。ね。だいぶ上半身
浮かび上がりますし。それちょっともう一回、見てみたろうっつって。見ました。
はい。
ちょっとスカイプのチャット見てもらえます？このシーンですよね。はいはい、
ここの前なんすけどね。
いや、ここでしょ、駆け寄るというか、助けに行くとこ。
その前
に。ちゃいますよ。順番通りに撮影してますから。
撮ってるんですか？
これ、最初です、
はいはいはい。あ、最初ね。
うん。
はいはい
はい。ノーって言いながら。
うん。
これでしょ？
うんうん。
で、その後、多分、これになるんですよ。膝うんぬん、これのこと言ってると思うんですよ。確かに膝見えてます。
いや、あのね、ここの駆け寄るシーンがあるんですよ。
駆け寄れませんけどね、そもそも駆け寄るってさっきから言ってますけど。
いや、それがこれの前のやつがあるんですよ。あ
の、この前
言ってますけど、うん、あの水からのカメラのアングルがあると。だからこれ上から撮ってるじゃないですか、
うん、
下からのアングルのことのところがあるんですよ。
うん、全部見ましたよ。で、これは、そもそも、浅瀬もクソもなくて、救命いかだに乗ってるだけの話でしょ。
まあ、それはね。
これは。で、それ、自分の膨らんでるいかだに引き寄せてるんでしょ、要は。
うんうん、そうです、そうです。
膝打つのには何も不自然じゃないですよ。
ちゃいました。僕が言うてるのはそこじゃないんですよ。
まずヘリがフォンフォンフォンフォンってなってるとこ？
あのね、
うん、
スクショ撮りたいな、撮れないんだよな。
いや、映像流してさ、アマプラがなんかで。
あ、じゃあアマプラの何秒っていうところ今言いますね。あの何分何秒の
今見に行
けよ、ね。一停止。はい。あ、ここかな。あ、ここや。1時間
07
分58秒。うん、
58秒、うん。うん。ここを見てくれ
と。のとこから見て、あ、いや、それよりもうちょっと前の方がいいかな。
まあ、07分30秒ぐらい。07分から見ましょうか、ほんなら。ね、で1分前からね。
たら、その、水、海面からのアングルのところがあるんですよ。
うん。
うん。で、兄さんもあの回に、あ、そっか。このアングルやと、そうやわなって言うてるのは、そうなんです。そうかもしれへんなって言うてるのは言うてるんですよ。
うん。
うん。さっきの秒のところ、ちょっと、これになる前のところがあるんで、
うん、
なんか、下から、撮ってるシーンがあるんですよ。それが僕、実際わかんないですけど、これ浅瀬ちゃうかなって昔から思ってた。
ほんまですか。
はいはい。
ちなみに、
はいはいはい。
この後どうなると思う？
この後
ね。
はいはいはい。
こうなる。
カーッとですよ。
目合いとれね。
おもろいな。
目合いとれね。
これ、ちょっとおもろいな。裏からも目合いてるしな、グース。
サベさん、サベ、サベ、サベ、サベ、サベ、サベ。
もう早、早カットしてくれも。
コーヒー、コーヒ
ー。カット直後のグース。これいいっすね。なんでこんなん持ってんすか、ほんで。
サムズアップしてるからね。
すごいな。これ、これちょっとダウンロードしとこう。ああ。はい、まあね。ちょっとトップガンがちょっと熱いっていう話をね、はい、してますけども。
あと何からですか、
マクロスのオープニングのエレベーターで VF1 が上がってくるシーンをオマージュして。
イントロのとこね。
うんうん。でもね、これなんかで見たら、その、マーベリックのヘルメットのデザインもちょっとトップガン、あ、特にマクロスからちょっと影響を受けてる的なことをなんか聞いたような気がしますけど、
ね。ですか？
聞きましたよ。うん。あの、ヘルメットのデザイン中か、要は縦線が入っていく感じの、
うん、
あの、まあ、あっこまで、あの、ざっくりした、ロビンマスクみたいな感じじゃないですけど。
縦線ってどこだけやんか、共通点。
そうですよ。縦線のこと言ってますよ。で、なんかヘルメットも、なんや、そのマクロスから、ちょっと影響的な。
って？
って影響いうか。
誰が言ってんのそれ。日本人が言ってるんちゃうそれ。
さあ。なや、なや、どっかで聞いたような、ま、適当なこと言ってますよ。
制作人が言ったんか、本当に。ねえ。
トップガン、
ヘルメット。
マクロス、ヘルメット、
うん、
でやるとはいはいはい、
ソースは誰なんや、
誰ですか、ね、これ、うん、ちょっと今ね調べるといっぱい時間がかかるので
調べといてください、はい、なんで、まあ、アニメから撮んねん日本の、
え、でも監督さんが好きだったんでしょマクロス、
お俺こんなん撮りたいってなった。
撮りたいなーって言ったんちゃうんすかスコットが。
言ったかな、
うん。
まかいな。
いやはいはいはいはい。いやまあね、まあ、ストリートファイターファースト至上主義っていうのは、
うん、
まあでもその、ストリートファイターに限らず、そういうもんっていっぱいありますよ。
ファースト、うん、それこそガンダム
もそうですし、うん、もっと言ったら、要は、ファースト至上主義っていうか、僕は解雇主義者的なところもあるんで、
うん、
昔の古き良き好きみたいな。
うん、古き良き好きって、古きの基準、どっからが、どこ越えたらあかんの？
え、
僕が成人
した後。
そういうこと、
僕が成人するまでの。
西暦で言うと、
西暦で言うと、
はい、
僕二十歳なったの、何年や
知らない。
99年とか
で。99年より前あり。
はい。
ってことやね。
はい、多分。あ、ざっくり、
うん、
2000年前。
あの、ざっくり言ったらもう2000年より前はええな、ってことか。
うん。いう傾向があります。
ありますか。
80年代、90年代、よし。
ええな、
って。うん、それはもう F1 しかり、
うん、
スポーツしかり、いうことです。
映画もしかり、
映画しかり、
歌も曲もしかり、
しかり、80年代90年代にやっぱり自分が影響を受けているものが多いということですかね。
そういった意味ではそうかもしれないな。
今時その人気のねアーティストとか聞いても、いや何クソ、俺が影響を受けたあの頃のあいつらの方がすごい。
それおっさんが言うやつやん。いや、全国のおっさんが声揃えて言うやつやん。
いや、僕はいやいや、しっかりとおっさんになってるっていう、
ね。そういうことですね。通る道やんか、うん、それ。
めんどくせえ先輩だなって多分思われてると思う。
誰しもが通る道やんか。で、最終的には全部忘れる
って。そうそう、忘れてまうっていうね。
それは高い脳になるんでしょ。
だ今時の若いアーティストとか、どっか構えてまうっていうね。
そうなの、認めへんねや。
認めんことないですけど、あ、でも、この手のアーティストは、あっこから影響を受けてるやろ
な。嫌な、嫌なおっさんやな。腹立つな。
いや、あ、あれの、
ねえ、ね、
これやろうみたいな。
要はあれでしょ、もう全部ビートルズがやってるからね、うん、って。
あ、もうそこ押さえたらもう反則ですわ。
いるじゃないですか、そういう人。
うん。ビートルズ押さえてたら。
全部やってるから、って。ええって。
あれずるいっすよ、ビートルズ。
ですけどね、って。
はい。
だから、だから何やねんって話だけどね。
あ、で、どうだったっすか、ヘルメット持ってて。
調べてね、調べ、あんたが調べるんでしょうが。持って帰ってよ、あんたが持ってきたあれやねんから。
ねえ。
うん。誰が言ったんって。
え、僕そんなん言うてました。
今言ったじゃないですか。ね。だ、ソースをお願いします。書いてますじゃなくて、誰が言ったっていう。
浜村淳で、じゃあ。
なんで、あんな、上げ底が言うのよ。
上げ底なんとかって足そう思ったでしょ。
出てこん、
思いつかんくてやめたら、上げ底なんとかって言う。
出てこんかった。
以上、お便りのコーナーでした。アブレラジオスさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオスさんアットマーク gmail.com、radiossan アットマーク gmail.com、X の方はハッシュタグひらがなでラジオスさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。メールフォームの方も用意しています。ラジオスさん X アカウントの冒頭の方をチェックしてみてください。よろしくお願いします。
あの、話が途中になっちゃって、もう一回戻りますけれども。
はい。
プレステ3ね。
はいはいはいはい。
あの、修理作業ね。始めましたけども。とりあえず、全バラしました、とにかく。一旦。ば、全部バラして。
はい、
はい。で、原因となる部品があるんですけども。
うん。
それを撤去しました、まず。
はい。
それで、言ってたの、コンデンサーをね。
うん。
試しにちょっとつけたろかって思ってやってるんやけど。
うん。
まあ、めんどくさい。まあ、めんどくさいですよっていうのは聞いてたからやったんやけど。
ほんま。
これはめんどくさい。ほんまに。
そんなにっすか。
うん。マジで。
まあ、だから僕、やっぱり手出さなくてよかったんですよ。
と思います。
うん。
ちょっと
壊しましたわ。
相手が、基盤がでけえから、ハンダが、ハンダの熱が伝わらんのよ。
いやー、技術を要すると。
これは、大変。もう、
これは、は
い、ほんまに。
うん。
うん。だから。
なるほど。細かいです
ね。1個目つけて、2個目やろう思ったら、2個目の、をやってる間に、1個目の方にも熱が伝わって、1個目ポロリン。
いやめちゃめちゃ大変じゃないですか。
です。全部つけて、ちゃんとひっついてるかなって、導通チェックしたら、テスターで導通チェックしたら、ピー、あ、1個目 OK。1個目。ピー、OK、OK。3個目。あれあれあれひっついてんやないかいって。もう、ほんだまたこいつを、3個目のやつをいじったら1個目がポロリン。
つ、いや
今日はやらん。
立ちますね。
もう今日やらん。
もうええ。
今日やらん。
もうええぞ、うん。俺はやらへんぞ。
もう長なる、これ。もうさっきのブラストドーザーと一緒やん。
僕のブラストドーザーでしょ。う
ん、GTA と一緒やん。今日は、こういう時は潔く、うん、撤退や、
うん。今日はその日じゃないわ。うんみたいな、ね、できる日じゃないんだよみたいなね。
もう全部片付けて。片付けてはいいけど、バラバラになった本って邪魔やな。あの、分かったんですけど、
はい、
バラしてみて、
はい、
お、あの初期型ってめたくそ重たいやんか。
重いっすね。
何が重たいと思う？ バラした結果。
電池。
え？
電池。
電池？
電池。
電池なんか入ってへんやろ。
電池入ってないですか？
なんで電池で
入ってるわけないですよね。
何電池って意味わからへん。
だって、ケーブルつなげない。
何言ってんのこの人。ボケやとしても全然面白くないし、電池、電池って何回もリピートしてるけど。
わかりました。
ちゃんと。
ちゃんと言いましょうか。
ちゃんと言いましょう。
ちゃんと言いましょうか。うん、ファン。
お、正解、当てるなよ。
ファン。
ファンめっちゃ重たいよ、これ。
でかいんでしょ？
あのね、一番、もう一番下の鍋底にあるのよ、ファン。
はいはい。
むちゃくちゃ重たいで、これ。
そん、まあ、実際に重いですから
ね。重い。
持っても。うん。
それと、
基板とかは知れてると思う、
ね。基板なんか知れてる、だいたいわかるでしょ、
うんうん、
重さなんてね。こいつとの電源ユニット。
ああ。
これがもう重い。
いや、ほんま、あれ、ちょっとした凶器ですからね、あれ。
ファンがね、これ、要は、普通、プラスチックとかやんか、パソコンのファンとかやったら。
はいはい、はい。
メタルなのよ、これ。めっちゃ重たい。
ああ、なるほど。
うん、
昔、だから。
でっかいわ。そら重いわ、って。
いや、確かに、もう、うん、一番、僕、今まで買ってきたやつで一番多分
重
いと思います
。
ね、うん。そんな重する必要あるっていう。
もう、でもね、うん、まあ、詳しくはまたね、うん、全部終わってから喋りますけどね。
ありがとうございます。いや、楽しみですね。うん。
治るかどうか知らんで。はい。
ちょっと、つい、昨日なんですけど、
うん、
嫁さんと、もう、論争が止まらなくて。
喧嘩かいな。夫婦喧嘩、勃発かいな。
もう、言い合い、言い合い。
言い合い、言い合い、多かいな。そこは今のもっと笑えるとこちゃうかいな、今の。何ですか、ほんで。
言い合い、言い合いなんですけど、
うん、
金曜日だったんですよね。
うん、
で、ちょっとまあ、食事しに行ってたんですよ。
うん、
フライデーナイト。
うん。なんで英語で言うの？
フライデーナイトですよ、うん。ちょっと道混んでました。
うん。
混んでるなぁ、言って。
うん。
そしたら嫁さんが、週末やからね、って言うんですよね。
週末ちゃうやん。
え、ね、
うん。
でしょ？
今日やんか、週末は。
いやいや、週末ちゃうやんって。
うん。
え？じゃあ週末っていつや思ってんの？いや、土日でしょって。
だとしてもちゃうやん。
っていう話をしてたんですよ。
うん。
え？って、え、自分なんや、いつや思ってんのって言った。え、金土でしょって言った。いや、金土は、あなたが休みだだけでしょって言って、土日やって言った。いや、待ってよ。
待つ。土日じゃない、日ちゃうやん、ほんで。
だって、日曜日は、週の最初やん。
う
ん、
そうそうそう。
ええー、ってなって。
いや、なんでちょっと起きられてんので
、週末って、なんで、え、
週末の金曜か土曜かは、まあ、100歩譲っていいとしても、日曜はちゃうやん。
金曜含むと思ってんのって。いや、含むやろ、っていう、うん。いや、平日やで、あんた、世間的には。
え、ちょっと待って。
うん。
あんたって言ってるのは誰なん？世間的には。
いや、僕が言う。
いや、そうやね。
要、要は金曜日は週末じゃない
か。ちゃうやろ、って。なんでやねん。
うん。
今日まで普段日やんけと。
うん。で、まあ、いろいろ調べました。
うん。
週末って別に、金曜も含んでもええし、
うん、
金土日のことを言うてもええし、
うん、
土日でもええし、っていうことらしいですわ。
誰が言ってんの、それ。
広辞苑。
広辞苑が言ってんの。日曜始まりとか言うな。
関係あらへんやんけ。うん。
それは、
なんで
それやったらさ、そんなええって言うやったら、うん、雰囲気と雰囲気のこともぐずぐず言うなよ。
それめっちゃ言いますよね、兄さん。うん、雰囲気と雰囲気。
ちなみに、むすびも雰囲気じゃなくて雰囲気って言ってたわ。
ええー、雰囲気でしょ。
雰囲気が、なく死んだ、なんとかちゃんに似てるやろうって。こいつも雰囲気って言わへんなって。
言わへんな。知らんがな。
ちなみに、おむすびの中で二人おったけどね、雰囲気って言わへんやつ。
あ、マジっすか。
仮にも NHK やろ、思いながら。
ちゃんとせえよと。
ちゃんとせえよ。方言指導はしても、これはせえへんのかいって。
雰囲気じゃねえだろうと。
言ってました。
雰囲気は正式に間違いなんですね。
でも雰囲気って入れたら雰囲気って感じで出てくるんですよ。
あ、ほんまや。雰囲気で
出てくるんですよ。
雰囲気の誤りって書かれてますわ。どっちでもいいんかなって思いましたよ。雰囲気ですよね。
それよかったら全部良くなるやん。
ねえ。
ねえ。
うん。
で、
どういうこと、
続きはさっきの話の。それで終わりなの。
いや、あ、はい。それで終わりなんですけど。
そっからバトルにならんかったの。
ねえ、僕のところは、深刻な喧嘩にならないんです
よ。深刻な喧
嘩。バトルにはなりました。
二人とも、襟首つかんで殴り合いとかちゃうやろ、別に。
いや、ちゃいます、ちゃいます。言い合いにはなりましたけど、あ、要は、でも、金曜を含む人が、結構いるっていうことを突きつけられたのと、あと、金、土でも、土日でも、金、土日でも、まあまあ、そのあたりのことを示すって。
でも、日入れるの気持ち悪くない？
いや、それも言ったんです
ね。
言ったんですけど。100ポイント
金、土はええとしても。
それ、誰が言うてんねやって言った時に、嫁さんが、広辞苑って言ったんだよ。広辞苑に言われたらもう。
ほんなら、週の始まりはどこいうことになるのよ。
僕言いたいのが、カレンダーはなんでお尻日にしとんねやっちゅう話なんです
よ。そういうのもあるよね、一部ね。うん、基本日曜始まりですけどね。うん、そういうのありますわ、確かに。
日曜日をケツにする場合が多いです、
ね。あります。
うん。多分、あれは、小学生の時に。
学生とかね。うん、小学校だけちゃうけどね。
小学校の時に時間割を書くのが、月を頭にするのが、
だって
身について持ってるんです
よ。土日学校ないやん。それは知らないやんか。時間割の欄がないのや、そもそもの。
死んでるんですわ、あれが。うん、
それは時間割やカレンダーちゃうやんねんな。しかも。
時間割になんです。でも。
時間割やったな。
でもカレンダーが、だそれを見とるもんで。
それを、それの肩越しに作ったカレンダーでしょ。それを経て、でしょ、うん、
そうです。
そうなんだよ。だから学生は、その方が嬉しい。ありがたいんだ。
うん、確かに。
一応、休みから始まるっておかしくないっつって。なるんでしょ、学生からしたら。
学生
から。月曜日から始まる。でも、そうしようも、うん、それ
もうってなってね。わ、うん、かりますよ、うん。
で、土日がもう週末にしたらええやないか。
いや
時代がそうなってるんやったら。うん、
なってるんやから言ってね。
間違いことにしていこうやないか、それは。
向
か
い言うて、
ね。雰囲気も両方 OK でしょ。
もうええわ、もう。
雰囲気も。
めっちゃ答えまくやんか。もうめっちゃずっと。
こういうので
。ずっと答えてます。
こういうので尺稼ぐんちゃうんかいな。
いや、ものすごい記事伸ばしていくな、思って。
そりゃそりゃそうやろ。
言うてね。いや、そう、わけは言ってますけど。はい。兄さん、ちょっとこれは話そうかちょっと迷ったんですけども。はい。ちょっとこれお話ししたいなと思うんですけど、最後に。ガンプラジオさん知ってるでしょ？
うん。
はい。まあ、長らく、エニグマ店長さんがちょっとね、体調不良で、出られてないっていうのを僕は、噂でよく聞いてはいたんですけども、うん、ガンプラジオさんの 3C 館で、どうやらちょっと、まあ、お亡くなりになられたというとちょっと聞きまして。
らしいね。
はい、ちょっと聞いて僕もびっくりしまして。ガンプラジオさんはもう僕らもう何年も前の話ですけど、
うん、
神戸の方のね、イベントでちょっとご一緒させていただいて。
そ
う
ね。
うん。で、その時は。
お話もさせてもらったんですか、
う
ん、
させてもらって、で、即席でね、エニグマ店長さん、もう初期の頃のね、 ガンプラジオさん、あと、よまよいさんと藤本さんがね、あの、音声をね、撮る担当で、うん、で、即席で、
あの、
うん、収録させてもらって。
しかも、あなたに至っては、無理なお願いしてね。
そうなんですよ。あの、作りかけのフェラーリのね、F1 のプラモを持って行って。
そうですよ。
で、すみません、ちょっと作りかけでこれ、なんとか、あの、気が向いたらって言ったら、もう、笑いながらですよ。うんうん、あの、エニグマ店長。わし、車のプラモ嫌いや言うてるやろ言うこんなもんね。まあ、あの時はね、うん、まあ、もちろん僕より全然その年上の方で人生の先輩なんで、うん、まあなんかちょっと関西人やからええやろみたいな感じで僕ちょっと慣れ慣れしくもそういう悪ノリをしちゃったんですけどもまあ笑顔で突っ込んでいただいてね、うん、まあでもあの時はちょっと調子乗ってすいませんでしたと一言ちょっと言いたいなと思ってたところだったんで、
ね、
はい、まあまあそういうことちょっと聞いて、はい、悲しいですねっていうことで、うん、ご冥福をお祈りして今回を締めくくりたいと思います、うん、はい、ありがとうございました。